今日恵みをいただく御言葉は第二列王記の19章20節から37節です。再び第二列王記の公開説教に戻ります。第二列王記19章20節から37節、はじめに20節をお読みいたします。アモツの子イザヤはヒゼキヤのところに人をやって言わせた。イスラエルの神主はこう仰せられます。あなたがアッシリアの王セナケルブについて私に祈ったことを私は聞いた。アーメン。それではお祈りいたします。私たちの祈りを聞いてくださる主よ、今もなおあなたは私たちの祈りを聞いてくださり、私たちのことをあなたの眼差しでご覧になっておられ、私たちの心の内もはるか天高くから読み取られ、そして私たちの思い煩い一切のことをご存知である主、あなたの御名を褒めたたえます。主よ、今この朝のひととき、あなたの栄光を御言葉を通して表してくださいますように、語るしもべの唇を清めてくださいますように、預かる一人一人の耳を心を一人一人清めてくださいますように、これからの時、これからの私たちのこの志も体もすべてただあなたの尊き血潮によって清め、性別され、そしてあなたの命に豊かに預かり尽くすこれからでありますように、どうか助けてください。これからの一切をあなたの御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。しばらく時間が空きましたけれども、この第二列王記、前回はどういう場面で終わったか、ちょうど、北イスラエル王国が、このアシリアによって攻め滅ぼされ、そしてそのアシリアのその脅威が南ユダ王国に迫ってきている、そういう時代背景です。時の王はヒゼキヤです。南ユダ王国の王はヒゼキヤ、その前の王は、とても悪い、王たちが続いているんですけども、しかしヒゼキヤはその父たちに習わず、ただ主により頼んで、そして良い王として数えられているんですが、本当にそのヒゼキヤのがそれまでなかった改革をした結果、イスラエルはとても栄えました。とても祝福されました。その祝福されたその時に、このアッシリアの王が、この南ユダ王国に迫ってきたわけですけども、本当にアッシリアはもう唇でもって、あるいは、その周りの、城壁のある町々を攻め落として、もうその実績を持って、もう圧倒的な兵力を持って、そして残虐なとても、過酷な状況を人々に見せて恐怖を植え付けて、そして、この南ユダ王国にも迫ってきたんですけども、ヒゼキヤはまず、預言者イザヤに祈りを要請しました。でそれで祈りを要請した結果、確かに、アッシリアは一時的には帰るんですけど、しかしアッシリアはまた、高慢なことを書いた手紙をヒゼキヤによこしました。この19章の10節見はそう、ユダの王ヒゼキヤにこう伝えよ。お前の信頼するお前の神にごまかされるな。お前はエルサレムはアッシリアの王の手に渡されないと言ってる。で、お前の信頼するお前の神にごまかされるな。もうこれ傲慢の極致ですね。神様が、人をごまかしたり、あるいは誘惑したり、そんなことはありえないお方です。この神様を人は信頼するべきであって、この神様よりも、なんか力強い人間をそちらの方を恐れて、そちらの言うことを聞いたりするべきではないんです。皆さんの神、主は力強きお方です。この主により頼むということを、それを 退けさせるのはサタンの活動です。サタンは主から目を背けさせる、それがサタンの役割ですけど、しかし悪魔サタンはいろいろな手段を通して、人々の恐怖心を通して、あるいはその過酷な現実を通して神である主から目を離させようとするんですけど、しかし皆さんはその時こそこのヒゼキヤのように試されているわけです。ヒゼキヤはこの手紙に対して、これを主の御前と思っていて、自分自らが主の御前に立って祈りました。その前はヒゼキヤは預言者イザヤという、信仰が自分よりも優れた人に祈りを要請して、いたんですけど、しかしこの度ヒゼキヤ自身が主の御前に進み出て、手紙を主の御前に晒して持ってって、広げて主に対して自分自身で祈りました。確かに主の御前に手紙を差し出す、これはとても、皆様よくしていることです。実際この講談のところに手紙が、あったり、またいろいろな、どうかこれこれのことがありますからということで、講談に捧げられている、ところはあります。皆さん自身の信仰を持って主の御前に進み出ていくということ、これが肝心です。これがですね、状況を動かし、またヒゼキヤ王がいじめろ優れたと思っている預言者イザヤの方も主が動かして、そして主が今度イザヤを通してヒゼキヤの方に行くんです。以前は、ヒゼキヤの方からこの預言者のところに行きましたけど、今度は、ヒゼキヤが自ら主の御前に進み出たら、今度は主はイザヤの方、預言者の方を動かしてヒゼキヤの方に、使いを送って、このことを言わせました。アモツの子イザヤはヒゼキヤのところに人をやって言わせた。イスラエルの神主はこう仰せられます。あなたがアシリアの王セナケルビについて私に祈ったことを私は聞いた。アメン。主は確かに聞いておられます。皆さんが祈るその言葉の一つ一つを、主に対して祈る言葉を主は聞いておられます。21節、主が彼について語られた言葉は次の通りである。諸女であるシオンの娘はあなたを蔑み、あなたをあざける。エルサレムの娘はあなたの後ろで頭を振る。アメン。主はイスラエルを諸女であるシオンの娘というふうに、言いました。エルサレムの娘、このヒゼキヤ王の前の王の時代、もうとてつもなく、邪悪なことをして、それで、偶像礼拝に走って、もうとても、諸女とは言えないようなイスラエル、シオンだったんですけども、しかしここにおける主の評価は、ヒゼキヤ王のこの統治するイスラエルに対しては諸女であるシオンの娘という評価です。全く清純で汚れがない、そういう状態である主は評価しておられます。なぜ、これはこの当時のイスラエルのこの王、またその人々の状況、それはただただ主に対して信仰を貫き通して、ただ主に対して信頼を、貫き通した力強い夫の、元にいる妻は、その力強い夫の手の中で守られております。けれども、もしその妻が、夫を裏切って他の男と浮気をしたりしているならば、その、力強い夫の守りは得られません。しかし、もしその、妻がただ夫一筋に、何かあったらもうただその夫だけにより頼んで、こんなセナケルブとか、アシラのなんかその若造とかがになびかない、それを主に対する誠実を貫き通すならば、主は、諸女であるシオンの娘、そのように評価してくださって、そして回ってくださるんです。力強い夫の元で、その手の中でかくまわれている妻、その女性はいかに力がなくても、そして相手がいかに、力があるとしても、でもその戦いはその娘の戦いではないんですね。その夫と相手の戦いになります。イスラエルはただ主により頼み、主に、申し上げたところ、主の守り、主が夫として、主が偉大な 力を持って振るって相手と戦うって、そのことを主は宣言されます。22節、あなたは誰をそしり罵ったのか、誰に向かって声を上げ高慢な目を上げたのか、イスラエルの聖なる方に対してだ。アーメン。このアシリアはイスラエルを、エルサレムをヒゼキヤ王を罵る言葉を、出しましたけれども、結局のところ、ね、妻と夫は一体であるように、この妻に対する罵り、それはただ主に対する罵りと全く同じなんですね。パウロの前の名前はサウロでした、ね、迫害者であったサウロは主の教会を迫害しましたところ、主は、ね、サウロ、サウロ、なぜあなたは私を迫害するのかって、もうサウロとしては教会を迫害していたつもりが、実はイエス様を迫害していた、主を迫害していた。ですから本当に皆さんが主と一体化している信仰、ね、本当に主を愛してただ主に対する信頼を貫くならば、皆さんが乙女イスラエル、ね、乙女シオンの娘、ね、そういうふうに評価されて、主ご自身が皆さんを守りかくまう、ね、ですから目の前のあらゆる困難状況、それに対して主に対する信仰を貫くならば、戦われるのは主です。23節から、あなたは死者たちを使って主をそしっていった、多くの戦車を率いて私は山々の頂きにレバノンの奥深くに登っていった、そのそびえる杉の木と美しいもみの木を切り倒し、私はその果ての宿り場、木の茂った園にまで入っていった。私は井戸を掘って他国の水を飲み、足の裏でエジプトのすべての川を干上がらせたと、ね、ここにおいては、自分たちはこんな素晴らしいことをした、自分たちはこんなに力がある、ね、その実績を誇っております、ね、でも、ね、彼らエジプトのすべての川を干上がらせた、ね、24節で言ってるんですけど、実際には、ね、エジプトの方まで、そこまで、ね、進行していった、というものではなく、もう本当に唇で自慢豪語してるんですね。ですから唇で自慢し豪語していること、これは、23節に、ね、主をそしっていたってありますね。主をそしることです。自分がこれをした、主を差し置いて、全能の主を差し置いて、私があれをした、私がこれをした、私がこれこれの実績を上げた、私がこれこれの栄誉を受けた、主を差し置いてそんなことを言うこと、それは主をそしることです。25節、あなたは聞かなかったのか、昔からそれを私がなし、大昔からそれを私が計画し、今それを果たしたことを。それであなたは城壁のある町々を荒らして廃墟の石くれの山としたのだ。その住民は力を失せ、おののいて恥を見、野の草や青菜育つ前に干からびる屋根の草のようになった。結局のところ、このアシリアが力を得たのも、アシリアが連戦連勝したのも、全部主が計画し、もう大昔からそれをご計画して主が成し遂げたことだ、主はおっしゃっております。このアシリアの人々としては、自分が、ね、今なんかトレーニングをして力を得て戦略を立てて、自分の力で自分の知恵でこれをした豪語してるんですけど、しかしそれ実は背後で主がそれを成しておられたんです。なんでアシリアがここまで力強くなったか、これ主がご計画して、そして、ね、北イスラエル王国がもうあまりにも俗悪な道に走っていくので、主が懲らしめの杖として、ね、このことを成した、このことを私たちはよく覚えておくべきです。皆さん、歴史を支配しておられるお方は主です。皆さんが主としておられる主、このお方が全てを支配しておられ、そして全てをご存知なんです。全部をご存知です。皆さんのこともご存知であり、このアッシリアの人々のことも主は全部見ておられ、ご存知であることを、この27節から見ると分かります。あなたが座るのも出ていくのも入るのも私は知っている。あなたが私に向かって生きり立つのも、 あなたが私に向かって生きり立ち、あなたの高ぶりが私の耳に届いたので、あなたの鼻には鍵輪を、あなたの口には靴輪をはめ、あなたを元来た基地に引き返そう。アーメン。敵がはびこる時は確かにあります。なんで死を恐れ敬わないこのようなものが、ね、その権力の座について、もう死を恐れ敬わないことを、そのような姿勢を、ね、そのような政治をはびこらせて多くの人々を虐げて、なぜこんなことが起こるのか。でも死は全部ご存知です。で、死はその高ぶった王たちが、その、ね、幕僚たちが共に会議の座について、ね、それで俗悪な邪悪なその戦略を張り巡らす、その一つ一つの会話さえも主は全部聞いて知っておられます。そしてその時、神の民が本当に主に敬って、主を恐れ敬って、主に向かって、主をどうぞこれこれの状況ですと、ね、そういうふうに祈るならば、主はこのイスラエルを乙女、処女であるシオンの娘と評し、そして処女であるシオンの娘はあなたをあざけり、あなたの後ろで頭を振る、このことが発動して、主ご自身が動いてくださり、その強力の人の目にはとっては、ね、強力な敵、強力なもう神をなしとする、神をあざけるような者たちに対して主が御手を動かしてくださる、その、ね、技が整えられるんです、ね。さらに主はこの29節から31節のところで、ね、今度はイスラエルの民に対しての、ね、言葉と、を、ね、宣言されますけれども、29節から、あなたへの印は次の通りである。今年は落ち穂から生えたものを食べ、2年目もまたそれから生えたものを食べ、3年目は種をまいて刈り入れ、ぶどう畑を作ってその実を食べる。ユダの家の逃れて残ったものは下に根を張り上に実を結ぶ。エルサレムから残りのものが出てき、シオンの山から逃れたものが出てくるからである。万軍の主の熱心がこれをする。アメン。本当にイスラエル、ね、イスラエル民族はこのアシリアに対のその信仰のゆえに、多くの人々が、ね、殺されたり、あるいは連れて行かれたりしてしまったんですけど、しかし残りの者たちがこれからしっかりと、ね、芽を出し、葉を出し、根っこを張り、増えていくこと、回復の予言がここで記されています。ここにおいて、ね、落ち穂から生えたものを食べ、ね、2年目もまたそれから生えたものを食べ、本当にもう自分の手で種をまけなかったような状況、ね、そのような状況の中からもう落ち穂、ね、地面に落ちたその種が、ね、人の手によらずに、その地面に落ちた種が芽を出して、それが実を結んで人々の食料となる。それが1年目で、2年目も同じよう、で3年目からは今度は人々が、ね、種を自ら撒いて刈り入れて、ブドウ畑を作って、ね、そのように徐々に回復がなされていくことの予言がここでなされています。それと同じようにイスラエルの民も、ね、残された者たちが徐々に、ね、力を得て広がっていく、ね、このことを予言されております。それも、ね、万軍の主の熱心、ジェホバ、ね、ジール、ね、この主の熱心がこのことをなす、あなた方を立て上げる、これが、ね、イスラエルに対する予言です。そして32節から、ここからは、ね、アシリアに対するもう明確な予言がなされます。それゆえアシリアの王について主はこう仰せられる。彼はこの町に侵入しない、またここに矢を放たず、これに盾を持って迫らず、類を築いてこれを攻めることもない。彼は元来た道から引き返し、この町には入らない。主の見告げだ。私はこの町を守ってこれを救おう。私のために、私のしもべダビデのために。アメン。アシリアに対してはもうこの町には攻めてこないということを、ね、明確に予言しております。 そしてその動機を主は、ね、この34節で明確に告げられておりますけれども、ね、私はこの町を守ってこれを救おう、私のためにって、私のしもべダビデのために。ですから全ては主のために、主の栄光のためにというところ、これが鍵です、ね、この一連の出来事、アシリアがなぜ攻めてきたのか、ね、そしてなぜイスラエルはこんなにも、ね、窮地に立たせられなくてはならないのか、それ全て主の栄光が大いに現れるためです。残された者たちがイスラエルの中におります。で、他の者たち、もうそれまで主を恐れ敬わなかった者たちが大勢おります。ヒゼキヤは改革をしました。で、もう何百年ぶりの杉越し祭を、ね、しようじゃないか、ヒゼキヤが、ね、言ったんですけど、しかし多くの人々はそのいいヒゼキヤをあざけって、ね、そんなことをしない、そういうふうに言った人たちは大勢おりました。しかし、ね、残された者たち、ね、そのような主を恐れ敬わない世代はみんな、ね、立たれて滅ぼされて、そして主を恐れ敬う人々がわずか残るんですけど、しかしそのわずかな人たちから主を恐れ敬う世代がどんどんどんどん広がって増えて、そのようなこと、確かに歴史上この聖書の中においてはいくつもあります。主を恐れ敬わない人たちが一掃されて、もう出エジプトの時代からそうでした。本当に皆さん残る側になってください。主を恐れ敬うことを貫いて、そして主を主人として、主から、ね、諸女であるシオンの娘よ、ね、そのように言われて、ね、守られる、囲まれる、ね、そのように皆さんなるべきです。主の栄光のために、ね、主は私はこれを守ろう、ね、私のしもべダビデのために、ね、もうダビデは、遥か昔に、ね、死んだはずですけども、しかしダビデから続くこの、ね、王座はずっと続いており、そしてダビデは主に対する忠実を貫きました。皆さんも主に対する忠実を貫く人であるならば、皆さんの子孫たちが主に守られて囲まれる、ね、そのようになっていくんです。全ては主の栄光のためです。主の栄光のために、ね、このイスラエル、エルサレムは守られるという言葉がこの時代になされました。しかし後のバビロン捕囚の時代には、主の栄光のためにイスラエルの民は徹底的に破壊されて、ね、滅ぼし尽くされるという、ね、これもまた主の栄光のためなんですね。なぜそのバビロンの捕囚の時代、本当に主に対する不真実、罪を重ねていったから。だから主の栄光のためにその神の民は、ね、滅ぼされました。バビロン捕囚の時は、ね、なぜそのバビロン捕囚の民は主をあざけり、ね、主を軽んじということをしていたから、主の栄光のために、ね、主を、万軍の主を軽んじる者はこの通りになるということで、その見せしめとして、ね、エルサレムは徹底的に破壊されました。あらかじめもう使命記に予言されていた通りですね。もう神の民が主を敬わないことをもう何度も何度も続けるならば、徹底的に破壊されて、そして、ね、その異国の人たちが そこを通った時、もう徹底的にあまりにもひどい破壊されざまを見て、なぜ神である主はこのようなことをされたのかって、ね、質問して、そして別の人は、それはこのイスラエルの民がもう神である主が本当にエジプトから救い出して良きことをしてくださったにもかかわらず、徹底的に裏切り続けてきたから、だからこんなひどい目にあったんだって、結局バビロン捕囚のその徹底的に破壊されたエルサレムも主の栄光のためにそのことが、ね、行われる。しかしこの時代、ヒゼキヤの時代は、主の栄光のためにイスラエルは徹底的に守られます。しかも本当に奇跡的な方法で主はこのことをなされます。35節、その夜主の使いが出て行って、アッシリアの陣営で18万5千人を撃ち殺した。人々が翌朝早く起きてみると、なんと彼らは皆死体となっていた。アメン。たった一晩です。しかも英語の聖書では An angel、ね、一人の天使ですね。たった一人の見つかりの手によって、このアシリアの18万5千、もうエルサレムの町を、それを攻めようとして、もうおびただしい軍勢ですね。学校の、ね、小学校の、ね、生徒が1000人いる小学校では、1000人が校庭に集まれば、ね、それは結構な人数ですけども、その、ね、18万5000人、185倍ですね。もうとてつもない 問いただしい数の軍勢がエルサレムのあの都を囲って何層にもわたって陣営が敷かれていた。その全部がたった一晩で主の使いによって撃たれて死んだんです。まさしく主の栄光です。で、まさしく主が成したことです。主はこのことをなされます。確かに今の時代、主を敬わない者たち、汚れた情欲を持った者たち、神をなしとする者たち、そのような、者たちがいかにはびころうとも、主はそれをたった一晩で滅ぼすことはおできになるお方です。なぜ主は、そのようなことをされるか、それすべて主の栄光のためです。で、主はそのことをなされます。万軍の主の熱心がそれをなされます。でも本当に神の民は、もうすぐにでも、救われたい、もう食料がない、お金がない、すぐにでもボンとお金や食料が与えられたいってそう思うんですが、しかし主はエルサレムの民に対しては、1年目は落ち穂から、2年目の落ち穂から、3年目はあなた自身の手でまいた種が育ちなんですね。本当に私たちは徐々に主への信頼をしっかりと回復し、また主に対する真実を1年目も2年目も3年目も皆さんは、ずっと貫いていくべきであることを教えるために、あえて、ボンと与えることはしないかもしれません。とにかく全ては主の栄光のためです。36節、アシリアの王セナキリブは立ち去り、帰ってニネベに住んだ。彼がその神ニスロクの宮で拝んでいた時、その子のアデラメレクとサルエツェルは剣で彼を撃ち殺し、アララテの地へ逃れた。それで彼の子エサルハドンが代わって王となった。アーメン。結局全歴史を支配しておられるのは主です。で、当時のそのアッシリア帝国のその勢力図を見ると、本当にもう北から南から東から西から多くの領土を占領して、ただこのイスラエルの地が、ドーナツの輪っかのみたいの丸みたいにもう本当に孤立した状態なんですけど、しかし結局ですね、全歴史を支配しておられるのは主なんです。神の民が本当に主を恐れ敬うということを続けるならば、いかに取り囲まれようとも主がそれを助け、主が敵を滅ぼしてくださるんです。主はそのことが可能です。この時代でも可能です。どうか皆さんはこの主に対する真実を貫いてください。そして何かことがあったら、自ら皆さんの足で、主に向かって祈るべきです。ヒゼキヤは以前は、ヒゼキヤさん祈ってください、イザヤさん、預言者さん祈ってくださいの信仰でしたけども、しかし自ら主を見ます、進み出て主を助けてください、祈ることによって、この、諸子であるシオンの娘というその立ち位置を回復し、そして主ご自身に助けていただきました。どうか皆さんも自ら主に祈って、この皆さんの人生のみならず、この時代、この邪悪な時代を皆さん自身が回復する、そのようなものとして用いられていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アメン。ハレルヤ。愛する様、あなたこそ主です。世界が創造される以前からあなたは存在しておられ、歴史がとうとうと流れる川のように流れる中においても、あなたが確かにその一つ一つを支配しておられ、今この時代も我らはあなたを主と仰ぎ、そしてあなたがこの時代、この私たちの人生、その全てをあなたが支配しておられます。あなたは私たちが立つのも座るのも見ておられ、ご存知です。敵が立つのも座るのもご存知です。その主、すべてをご存知である主、それゆえに私たちはあなたを褒めたたえ、あなたに祈ります。どうか私たちのこの歩みを助け、あなたに対する真実を貫き続けることができますように、また一人一人を何か覆っている敵、あるいは時代を、国を、日本を、韓国を覆っているあの敵どもを、主はあなたが打ち滅ぼしてくださいますことを、主は本当にあなたはそれがおできになるお方であることを期待しつつ、あなたに目を向け、あなたに助けてくださいと祈り求めます。主はどうか一人一人がこの信仰に固く立って祈り続け、祈りの勇士として、この時代にあなたの御手の介入を得ることができますように、 信仰の有志としてください。今日いただきましたこれらの恵みの御言葉に感謝し、私たちの愛する主イエス・キリストの名前によって祝福してお祈りします。アーメン。
ハレルヤ。愛する天皇と様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。今日もあなたはこの悪い時代においても主よ、あなたを仰ぎ見、あなたを信頼する者を主ご自身がどのように扱い、どのように助けてくださるかを今日のこの御言葉を通して私たちにありありと教えてくださったことを感謝いたします。主よ、私たちがあなたに背き、あなたに反逆を行うとき、私たちを囲っていたあなたの守りの城壁は崩され、そして主よ、敵どもが私たちを本当にやり放題と攻撃する様を私たちは知っています。だから主よ、私たち自身が普段本当にイエス様にあって守られていて、そして私たちの目に見えない城壁が守りの城壁として私たちを囲っているということをしっかりと覚えて、この城壁は敵の力によって打ち滅ぼされ崩れるというものではなく、内なる私たちの不信仰が主に背き反逆を行った時、その城壁が崩れ、主との縁が遠くなり、そして縁が崩れるということをしっかりと覚えて、私たち自身罪を犯すこと、そしてあなたに背くことによって自ら自分を守っているこのシールド、この城壁を崩すようなことがないように、主よ、あなたが助けてください。この聖書のあらゆるところを見ても、主よ、いつもあなたが守ってくださるその完璧な城壁が崩れたのは敵の攻撃によることではなく、主よ、私たちの不信仰があなたへの本当に背きの罪が自らその城壁を崩して、そして敵にやり放題の状態にさらされたということを私たちは知っています。これを本当に自分にもう与えられている御言葉として、真実として、現実として、主よ、私たちがこれらをしっかりと守り行うことができますように助けてください。あなたの守りから離れることはありませんように。そして時代に罪に誘惑に飲み込まれて、そして主よ、自ら自分の身を滅ぼしに至らすことがありませんように、主よ、あなたが助けてください。でも私たちは完璧なものではありません。私たち自身があなたの御前においてもろく、本当にあなたのその素晴らしい私たちを守ってくださる保護の城壁を、罪を犯したことによって崩したことがあるとしても、主よ、ヒゼキヤの信仰をあなたが与えてください。そして私たち自ら滅ぼしていた、崩していたその一つ一つをあなたの御前に置いて悔いて、改めてそれを気づくことによって、まだ再びあなたが私たちを徹して守ってくださる私たちの守りの神として、まだ私たちの王として指されることはありますように、主よ、あなたが私たちを祝福してください。私たちが回復するとき、主よ、あなたは私たちを受け取ってくださる方であり、あなたは誰より私たちの回復を待ち望んでおられる方であり、私たちが主に立ち返るその都度、あなたは完璧な守りを持って私たちを受け取ってくださり、そして私たちを守る主として、まだあなたは現れてくださることを、今日のこの御言葉を通して主よ、あなたが教えてくださったことを感謝いたします。私たちがあなたに心を向け、そして私たちの思いを向けた時、あなたは裏切り者であった私たちを、主よ、娘シオンとあなたは名指してくださいました。そしてあなたを頼る者として、あなたは力強い夫となってくださり、私たちを守ってくださったことを感謝いたします。私たちが今日の御言葉をしっかりと覚えて、日頃この御言葉に主を根付いて、そして主の皆を褒めたたえ、あなたの保護のもとで素晴らしく歩むことができますように、今日御言葉を与えてくださったことを心から感謝して、私たちの王であり主であられるイエス・キリストの皆によって感謝して祈りました。アーメン。